今日はマタイの12章です。でマタイの12章は長いです50節まであって、途中でちょっと様子見ます。一応全部カバーしたいとは思っていますが、あまりにも長くなりそうだったら、途中で切るのもありかなというふうに思っていますが、まあ今日はマタイの12章を一緒に学んでいきたいと思っています。一言祈って始めましょう。天のお父さん、今日もこのように御言葉を開いて、あなたについて、またイエス・キリストについて、あなたが明らかにしてくださった事柄について、真理について学ぼうとしています。私たちをお助けください。ここに書いてある事柄を理解することができるように、頭でもはっきりと考えて、なるほどって、そして聖霊が私たちの霊の領域で、魂の領域で働いてくださって、この合点がいって腹に落ちてきて、このなるほどっていうのが頭だけじゃなくて、腹に深いところに、私たちの心の深いところに落ちていくようにしてください。 お願いします。御言葉を分かち合う、私に今日もあなたの力と知恵を与えてください。そしてこの今日学ぶマタイの12章に書かれていることを、余すところなく語ることができますように、私を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では早速、学びましょう。マタイの12章、まず1節から8節まで、これは、イエス・キリストと弟子たちが、道々というか安息日に、歩いていたんですけど、そこで弟子たちがその麦の穂を摘んで食べるということがあって、そこでパリサイ人たちが来て非難するという話ですね。一節、その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちはひもじくなったので穂を摘んで食べ始めた。結構お腹空いてたんですねそれはそうですよね。弟子たちだってお腹空くし、食べたくもなります。でこの人の畑のものを取って食べるということは、律法によれば間違いじゃないというか、律法はそれは認めてるんですよ。申命記の23章、開かなくていいです。書いておいて、後でもしよかったら開いてください。申命記の23章の25節、隣人の麦畑の中に入った時、あなたは穂を手で摘んでもよい、しかし隣人の麦畑で鎌を使ってはならない。だから立法というのは基本ルールではあるんですけども、人を守る、特に弱い人たち、弱い立場にある人たちを守る、ものです、立法というのは。だからその食べ物に困ってる人たちが、特にお腹空いてそのいる人たちが、他の人の畑を通りかかって穂を摘んで取って食べてもいいと。だけど鎌持ってきてやるのは量が多すぎるというか、これ1週間分かかろうみたいな、そんなそれは泥棒です。だけどその今のこの瞬間、ひもじくてどうしようもないという時に、法から手で摘んで食べるということは立法にかなってるわけです。かなってるというか、その別に禁止されてるわけじゃないです。だから弟子たちがやってることっていうのは、その立法に反してるわけではもちろんないです。しかし2節、するとパリサイ人たちがそれを見つけてイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。だパリサイ人は安息日にしてはならないことをしていると言って、非難しているわけです。もちろん安息日というのは、創世記に、その起源は創世記に遡りますね。神がその創造の技を休まれた7日目というのは休まれたので、それをその安息日とするということなんですが、そもそも安息日というその概念はそこからずっと空白になって、でモーセのその律法のところでようやく出てくるんですよ。だから、アブラハムとかイサクとかヤコブとか、彼らが安息日を守ったというその記述はないですね。割礼は受けましたけど、安息日は守っていないです。でこのパリサイ人っていうふうに出てくるこの律法学者とか、そうやってその律法を学ぶ人たち、まあ超正統派っていうふうに 今では言われるような、人たち、 でその人たちが解釈をしながら、そのどんどんどんどんこの安息日に働いてはいけないって書いてあるから、じゃあ働くっていうことはどういうことなのかというのを考えたわけですよ。それで本が2冊ぐらいあるんですよ。そのタルムードとかミシュナンで、その口伝律法、で言われているものが、その安息日に関することだけでたくさんあります。でその中に安息日にしてはならないことの中に、彼らが言うその安息日にしてはならないことっていうのは、収穫であったり、脱穀であったり、でもみ殻を吹き飛ばすことであったり、そして食事を用意すること。まあ、食事を用意する してはならないというのは、立法にもありますね。だから弟子たちはある意味それを全てやってるんですよ。だから立法を犯して罪を犯しているというふうにパリサイ人たちは言いました。でそれに対してイエス・キリストはこのように答えています。3節と4節。しかしイエスは言われた。ダビデとその連れの者たちがひもじかったときに、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。神の家に入って祭司の他は自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べました。でダビデとその友の者たちの話を読んだことないのって、もう彼らにからすると結構なんていうのかな、プライドが傷つきますね。で立法学者、パリサイ人、立法学者って言って、その聖書に通じてるはずの人たちに、読んだことないんですかって。第1サムエルの21章にこの記述があります。ダビデたちは、まあ、ダビデはサウルに追われていました。でそのダビデについていったその友の者たちも一緒にもう追われるように、追われるというか、もう切羽詰まって出ていったんですよ、エルサレムから。命からがらというか、でぐずぐずしてられないですよ。だから食事をするとか、腹ごしらえするとか、食事の準備をして一緒にそのお弁当を持っていくとか、おにぎりこさえるとか、そういう時間が全然ないんですよ、なかったんですよ。それで、この幕屋に行ったわけです。でそこで仕えていたその祭司がいるんですけど、アヒメレクが彼に何か食べるものはありませんかって聞きました。でアヒメレクがその示したのがこの備えのパンです。備えのパンっていうのは、神殿でももちろんそうですけども、毎日新しいパンを備えてたんですね、12個12部族にちなんでね。でその備えのパンがあるんだけども、それは祭司として認められている人、レビ人以外は食べちゃいけないものなんですよ。立法ではそうなってますけれども、ダビデもまたそのダビデの、共にいた人たち、一緒にいた人たちも一緒に食べたって。ちなみに祭司アヒメレクはその備えのパンをダビデたちに与えてるんですよ。なんかじゃあ祭司が悪いのかってことになってくるわけじゃないですか。読んだことないのって、知らないんですかって。だからもちろんパリサイ人たちはこのダビデのことを知っていたはずだし、読んでいたはずでもあります。だから彼らは何て言うんですかね、神の言葉よりもその人の言葉、人が作った伝統、自分たちの考えで、それを優先させてるんですよ。だからイエス・キリストは別にそのバカにしようとして、蔑もうとして、あのパリサイ人たちに、あんたたち読んだことないのかっていうふうに聞いたわけじゃないんですよ。読んだでしょって、知ってるでしょって、その話はって。だからその食べてはならないものを食べるっていうこともありなんだって。彼らがひもじくて食べて、その食べないといけないときには、その食べちゃいけないと言われている、その祭司だ、レビ人だけのためのそのパンを与えるってことも、それを食べるってことも、その立法に何も違反しないって、それが立法だって教えたいんですよ、イエス・キリストは。パリサイ人たちを切って捨てたいんではなくて、バカにして、その公開処刑じゃないけど、こいつら何も分かってないみたいな感じでバカにするんじゃなくて、気がつかせたいんですよ、読んだことあるでしょって。5節と6節。また安息日に宮にいる祭司たちは、安息日の神聖を犯しても罪にならないということを立法で読んだことはないのですか。あなた方に言いますが、ここに宮より大きなものがいるのです。だから安息日に宮にいる祭司たち、もちろんその祭司たちは安息日っていうのはないわけですよ。むしろその安息日には、毎日毎日その生贄を捧げているんですけども、朝と夕とって。だけど安息日にはその2倍 2頭の羊をその、ごめんなさい、羊って言いましたけど牛だったか、ちょっと記憶が曖昧です2頭のその、生贄を捧げるんですよ、2倍のものを。それ生贄は全部2倍になるんですよ、安息日には。だから料理とかするし、そういう意味ではさばいたりするから、でそれで、火を起こすっていうかこともするし、で神殿幕屋の中には、メノラーと呼ばれる燭台があるわけだから、燭台というか、まあ、燭台かあるので、その灯火が消えてしまわないようにそのオイルを突き足したりするわけですよ。そういう仕事が必要なんですよ。そして備えのパン、さっきのパンも準備するんですよ。で民数記の28章9節と10節、もう一つ第一歴代史の9章32節、民数記の28章9節と10節、第一歴代史の9章32節。でこれを見てみると、安息日に、祭司たちが宮でもしくは幕屋で仕えているということが分かります。でもここに宮よりも大いなるものがある、宮よりも大きなものがいる。もちろんイエス・キリストのことを指し示しましたよね。だからそもそも律法というのは人の必要よりも優先されるものじゃないんですよ。だからその人のものを取ってはならないんだけども、その盗むというか、その自分の今のこのお腹が空いているということをやり過ごすために、その目の前にある、頬を摘んで食べてもいいんですよ。盗んではならないからといって、その目の前に食べれるものがあるのに、それが人のものだからといって死ねって言ってるわけじゃないんですよ。だからそういう意味での人の必要ですよ、盗みとかじゃなくて。神がその規定しているその範囲の中で人の必要というのは、立法は認めています。だから人の必要よりも優先されるものではないです。そもそも立法というのは人の必要、神との関係であったり、その生きるために必要なものを確保するためのもの、平等にそれを分配するためのものだからね。そもそも立法というのはそういうものであって、さらにイエス・キリストという方が目の前におられて、イエス・キリストは宮、つまり神殿とか幕屋よりも大いなる方だって、そのイエス・キリストが弟子たちに安息日に麦の穂を摘んで食べてもいいよと言ってるわけだから、弟子たちの行いに何の問題もないでしょうと。だから律法を犯すことにも、律法を犯す、食べてはあごめんなさい、安息日に働くっていうこともあるし、食べてはならないと言われるものを食べることもあるって。でそれは律法がその許容している範囲だって。そしてその宮よりも大きいイエス・キリストが許可してるわけだから、何か問題あるんですかって話ですね。7節と8節、私は憐れみは好むが生贄は好まないということがどういう意味かを知っていたなら、あなた方は罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主です。神が喜びとするもの、この7節にあるものは、ホセアの6章6節の引用ですね。私が喜びとするのは誠実だ、新しい役だと真実の愛だというふうに書いてあります。生贄ではなくて全焼の捧げ物よりもむしろ神を知ることであると、そう書いてあります。だ神は真実の愛、もしくは神に対する誠実さを喜びとするんですよ。神は行いではなくて、その行いの動機にあたる心、つまり神への心を喜びとするんですよ。神は私たちの行いを見て喜ぶんではなくて、その喜びの背後にある私たちの神に対する心、愛とか感謝とか喜びとか、そういうものを見て神は喜ぶんですよ。私たちが最大限の奉仕をしたからといって、神にとっては微々たるものですよ。なんか動いた?みたいな。必死こいても僕らがそのやることも、神からしたら、なんていうんですかね、 頭でふって考えただけで実現するようなことじゃないですか。だから行いを見て、私たちの行いを見て、よくやったねって、頑張ったねっていうふうに神は思わないわけですよ。そしてその私たちが頑張った、私たちが一生懸命やった、その行ったということの行いを見て神が私たちを喜ぶってことはないです。だけどそのなぜ行ったのか、なぜ行うのか、神に対する感謝、喜び、それが神の喜びとなるんですよ。最近娘も大きくなったので、そのしっかりと字が書けるようになったり、折り紙が得意だから折り紙みたいないろんなもの作ってくれたり、誕生日の時とか何かことあるごとにメッセージをくれたりするんですけど、それはそれでもちろん嬉しいです。でも小さい時に、彼女がまだ小さい時に、字がもうなんか全然まだ書けないというか、習ってもない2歳とか3歳とか見よう見まねで書いてるような、読めないような絵もなんか、なんで胴体から手が生えてんねんっていうような、なんか首から手が生えるような、お尻がないみたいなねなんかむちゃくちゃなそのものなんだけど、その絵自体を見て私は喜べないですよ。これは素晴らしいとか思わないですもん。だって汚いなというか、字とかもなんやこれっていうふうに、字だけ見たらですよ。何を私がそこで喜ぶか、それをそういうのをもらって嬉しいっていうふうに思うかっていうと、心ですよ。私に対するその感謝だったり、喜んでたり、その大好きっていうのが、その文面であったり絵とか、それから伝わるから嬉しいんですよ。だ、神も私たちの行いっていうのを見て喜ぶんじゃなくて、私たちがどれだけ神を喜んで、神に対してありがとうっていう、愛してますっていう、大好きですっていう、その思いが私たちにあるんだったら、神はそれを見てそれを喜ぶんですよ。行いじゃないんですよ。だから神が喜びとするものは、神への真実な愛だし、神への誠実さですよ。よくやった、忠実なしもめだって、主人と共に喜んでくれっていうのは、彼らがたくさん儲けたからじゃないんですよ。主人のために一生懸命その働こうって、主人が5タラント10タラント渡してくれたから、主人が5タラント渡してくれたから、もしくは主人が2タラント渡してくれたから、だからこの主人のその思いに応えるというか、応答して私もしっかりやろうって。1タラントしもべはその別にお金を失わなかったですよ。けどあなたは怖い方だからって言って、でそれでなくしたらまずいから、だから何もしませんでしたって、思いがないんですよ。パリサイ人がその長い祈りをして、なんか人がそれを聞くと、なんかいかにも素晴らしい宗教家っぽい祈りをするよりも、その隣でもうその心を痛めながら神の前にひざまずいて、上に目を向けること、その顔を上げることもできないで、胸を打ち叩いて、神よって、この罪人を憐れんでくださいって、それを見て喜ぶわけじゃないですか。行いだけ見ると、パリサイ人たちの祈りっていうのはすごいかもしれないですよ。けど この隣の罪人じゃないよ、罪人でないようなものであることを感謝しますとか言っちゃってるわけじゃないですか。愛も何もないというか。でも一方では何のその言葉にもならないような、で全然その行いとしてはいい行いをしてないようなものだけども、神に対する思いがあるんですよ。お金持ちがその大金を、その宮でね、献金してるのとを見て、そしてその隣でヤモメが200円ぐらいの全財産を投げ打つわけじゃないですか。でそれはそのヤモメに思いがあるからですよ。神に感謝する、全財産を投げ出したら素晴らしいって言ってるんじゃないんですよ。そんなカルトじゃないんだから。たとえ全財産を投げ出したとしても、そこに神に対する感謝とか思いとか全くそんなのなかったとしたら、義務感とかやるべきだっていうような、そういうのから来るんであれば、神は何の喜びもないですよ、それに対して。だから奉仕とかもそうなんですけど、その神との関係であったり、神に本当に感謝するというものがなければ、私たちの奉仕っていうのはそのカウントされないんですよ。その天に宝を積むってところにならないんですよ。だからもったいないというか、奉仕の子孫というか、そうならないように、私たちその神がどれだけ愛してるかということを学びたいし、日曜日の午後集まって学んだりしてるんですよ。より その自分たちの奉仕っていうのと、神への応答っていうのがつながってくるように。だから意味があると思ってるんですよ。カインの捧げ物よりもアベルの捧げ物を神が好んだのは、神が野菜よりも肉が好きだからとか、そんな話じゃないですよ。それは心なんですよ、心。カインは、まあ、ある程度いいものから捧げ物として捧げたんだけど、アベルはその群れの中のその最良のもの、最上級のものを神に持ってったんですよ。惜しむことなく。だその心を喜んだんですよ。じゃあ自分の最上級、最良のものを神に渡せばいいのかとか、だからそういう話じゃないんですよ。心なんですよ。そしてイエス・キリストはこのホセアの6の6を引用しながら、神を知ることを神は喜びとしてくださるんですよ。神は愛だから。神の愛は十字架に表されてるんですよ。十字架っていうのはどういうところかっていうと、許しですよ。だから私たちがイエス・キリストのゆえに許されるというものを、その許されると私たちが、それを受け取ると神は喜んでくださるんですよ。自分の罪に気がついて神の前に出てってごめんなさいってやるときに、神はよく来たなって喜んでくださるんですよ。まあ、どの面下げてまた来てんだよこいつっていう、そういうのは一切ないんですよ。一切。もう喜んでるんですよ。嬉しいんですよ。神の愛をその信頼して、神の許しを信頼して、イエス・キリストの贖いを信頼して神の前に出ていくときに、よく来たなって神は喜んでくださるんですよ。チッとかやらないんですよ。はぁとか言わないんですよ。私たちが神を知ることを神は喜びとしてくださるんですよ。9節から13節までは、安息日に片手の苗た人をイエス・キリストが癒すという話です。9節、イエスはそこを去って街道に入られた。そこに、ごめんなさい、9節ですね。で、この、まあ、背景ですけど、そこを去って街道に入られた。街道っていうのは、まあ、ユダヤ人たちの街道ですね。シナゴーグっても言われますけど、ユダヤ人たちが集まって、聖書を朗読してたり、神を礼拝したりするところ。だから安息日にはそのこの街道に集まってくるわけですよ、みんな。で、そこに入ってったわけですね。で、この文脈上を同日のうちの出来事だろうというふうに思われますね。イエスはそこを去って街道に入られた。だからその次の日とか、そういうのを書いてなくて、そのままなので、おそらく同じ日で安息日です。10節から12節、そこに片手の苗た人がいた。そこで彼らはイエスに質問して、安息日に癒すことは正しいことでしょうかと言った。これはイエスを訴えるためであった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうち誰か一匹の羊を持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたなら、それを引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら安息日に良いことをすることは正しいのです。その街道に片手の苗た人がいました。安息日に人がたくさんいてね、その中に。で、そこでパリサイ人はイエスに質問したんですよ。安息日に癒すことは正しいことでしょうかって。いやらしいね、その人の前でそんな質問するかって話ですよ。この片手の苗た人は、もしかするとイエス・キリストに癒してほしいという思いがあったかもしれないですよ。でもこんなこと言われるんですよ。彼らはイエス・キリストに質問してるんですけど、その答えを知りたいから彼らは質問したわけじゃないですね。で、質問するときに、まあ、そのイエスを訴えるためにそのネタを探してたんですよ。安息日にしてはいけないことやったとかって言って。だ、質問には2種類あります。常に本当にその答えを知りたいのか、それとも相手をバカにしたり、こんなことも知らないのかって言って、もしくはその相手をその訴えるとか策略にはめて、何かその悪いことを願うために質問したりするんですよ。あえて質問して、答えこのように返ってくるだろうということをあらかじめ考えて、こう言ったら、じゃあこういうふうに言い返してやろうって、そうやってその落とし入れるようなその罠にね、そのような質問もあります。イエス・キリストはそれに対して、安息日に自分の羊がいて、その羊が穴に落ちたら、あなた助けてあげないんですかって。助けてあげるでしょうって。そうじゃないと死んじゃうかもしれないからね。で、羊は自分にとっての財産であり、価値のあるものなんですよ。だから助けてあげるでしょうって。でも人間は羊よりも はるかに価値のあるものでしょうって。もうそこで、なんていうんですか、議論はできないですよね。羊と人間どっちが価値あるかなんて。そんな議論の余地ないですよ。それは人間により価値があるに決まってますよ。であれば、安息日に羊を助けるぐらい、助けるのがいいことであれば、羊よりもはるかに価値のある人を、人間を助けることはいいことでしょうって。つまり、立法にかなってるでしょうって。いいことっていうのは。13節、それからイエスはその人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと、手は治って、もう一方の手と同じようになった。で、イエス・キリストは彼を癒しました。イエス・キリストのこの時の、アプローチというか、この声のかけ方っていうのは、まあ、癒し方っていうのは、この人の手を手に触れたんじゃないんですよ。手を伸ばしなさいって言ったんですよ。この片手の泣いた人は、イエス・キリストを信じました。そして、伸ばせないはずのその腕を伸ばしてみようって自分の意思で考えて、そうしようって筋肉動かして、そうしようって思った瞬間に癒されてるんですよ。だって片手が泣いてるわけだから、泣いてるつまり動かないわけだから、その動かない手を伸ばしなさいというのは、ある意味イエス・キリストもひどいこと言うなじゃないけど、だ信仰が問われるんですよ。この片手の泣いた人は癒してもらいたいんだけども、自分の目の前でパリサイ人がイエス・キリストに突っかかってるんですよ。これダメなのって、悪いことなの、私癒される、私がを癒してもらうことは立法にかなってないの、何なのこれって、不安になるんですよ。安息日だからたくさんの人がいて、でそこの真ん中でやってるわけだから、パリサイ人たちがこの人の自分のことを指さして、この人の手直すのいいことなんですかねとかって言ってるんですよ。しかも本当に聞きたいんじゃなくて、そのイエス・キリストをはめるために。空気でわかるじゃないですか、そういうの。だからそんなんだったら、ちょっとなんか消えてなくなりたくなるじゃないですか。居場所がないとか、なんかどうしようみたいな、なんかムズムズして、自分のことなんか言われてるみたいな。ただでさえ、なんか、この、なんていうのかな、自信がないというか、そこにいることさえなんかおこがましくなってくるんですよ。私なんかがいて大丈夫なんだろうかって。でもこの人はイエス・キリストのことを信じたんですよ。腕を伸ばしなさいって言われたので、じゃあ伸ばしてみようと思ったんですよ。いや伸びないっすよって、伸びないから今ここにいるんじゃないですかって、伸ばせて伸びるわけないじゃないですかって言ったら、この人は癒されてないんですよ。でも彼は信じたんですよ。パリサイ人たちになんかその公開処刑みたいな感じでスポットライト当てられたんだけども、悪い意味でね。彼の手は萎えていましたが、彼の信仰は萎えなかったんですよ。だから、その信仰によって、信仰によって信仰が働いて、イエス・キリストがその人のことを、その癒しがその人のうちに働いたんですよ。だから、体がどんなに健康でも、自分の信仰が萎えているんであれば、私を通して何も起こらないですよ。もしかしたら私を通して誰か人を救いたいと神が願っていて、今がそのタイミングなのに、いや無理っすよって、私なんかが言って何か起こるわけ、この人がイエス・キリストのことを信じるわけないじゃないですかって、この人のために祈ってみようっていうふうな思いが来たとしても、いや無理っすよって、私が祈ったところで何になるんですかって、この人に声をかけてみようって、いや私が声かけて何になるんですかって、そもそも何て言っていいか分かんないしって、私この人のこともよく知らないしって、教会の中でも、いや今その声かけるとかってそんな思いが来たとしても、いや私今もうここで楽しいことやってるから、これをもう終わった後にやってみようかなって、して気がついたらもうその人帰っちゃったりしてて、自分の体が健康だったとしても、自分の信仰が萎えていたら、私を通して何も起こらないんですよ。いやそういうこといっぱいありますよ。神は私たちが許されて、神の愛を知って、神を知っていくことを喜びとしてくださるんですって。どっからしても、私たちのスタートは、悔い改めからです。それが普通です。できないっていう、できていないという、私はダメですってところから始まります。で、あるにもかかわらず、神が私のことを愛してくださっているというところが、 信仰が励まされていて、でそしてこんな私でも神は許してくださるのかって、じゃあ神の前に出ていこうってイエス・キリストの皆の上に、でそうやってその許しをいただくわけじゃないですか。もう一回確認するわけじゃないですか。そして何度でも確認するわけじゃないですか。そうして神を知っていくんですよ。このプロセスを私たちが歩むことを神は喜びとしてくださるんですよ。だから私たちがどんなに失敗したとしても、神の方ではあのお手上げとかって私たちを捨てるようなことをしないんですよ。14節から21節までは、パリサイ人たちがイエス・キリストに対してその殺意を抱くところ、その、反面イエス・キリストからはその憐れみの心が示されるというところ、この2つ両者のコントラストが出ているところです。まずは14節から16節。パリサイ人は出て行って、どのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談した。イエスはそれを知ってそこを立ち去られた。すると多くの人がついてきたので、彼らを皆癒し、そしてご自分のことを人々に知らせないようにと彼らを戒められた。イエス・キリストが出て行ったら街道を。したらたくさんの人たちがついてきたんですよ。たくさんの人たちがその街道にいたはずだから。安息日なんだけども、イエス・キリストはその私たちに同情してくださって、憐れんでくださって、私たちのその病を癒してくださるという信仰が働いている人たちですよ。自分たちの目の前でこの片手の泣いた人が安息日であったにもかかわらず癒されたんですよ。安息日であったにもかかわらずイエス・キリストはその人を癒してくれたんですよ。それを見て励まされたんですよ。イエス・キリストが出て行った時に、ああ私もって言ってイエス・キリストについて行ったんですよ。なのでこの15節に何て書いてあるかというと、皆癒したというふうに書いてありますよ。でも14節にはパリサイ人はイエスを滅ぼすために相談したって、恐ろしいですね。自分たちの言い分とか、自分たちが今まで土台にしてきたことっていうのがイエス・キリストの前でその破綻しちゃったんですよ。通用しなかったんですよ。であればですよ、私が間違ってた、私たちがその間違ってたってなればいいんだけど、私たちが間違ってたとか言って悔い改めることがなかったんですよ。彼ら正しくない自分たちを正しいとしないんだったら、その正しいとしないやつを排除してしまえっていうことですよ。私を正しいとしない人がいなくなれば、私は常に正しくなれるっていう、そういう発想ですよ。だからイエス・キリストがその御言葉から語って正しいことを言っても、そんな正しいことを言うやつを闇に葬ろうみたいな、そしたら自分たちがその自分たちの義、自分たちが正しいって言ってる自分たちの正しさを主張することができるというふうに考えちゃったんですよ。この日は何の日でしたっけ？安息日ですよ。安息日の律法を守っているにもかかわらず、安息日に人を殺す計画をしてるんですよ。イエス・キリストはご自分のところに来た人々をみんな癒してるんですよ。安息日に求める人々に救いを与えてるんですよ。どちらが安息日を守ってるかですよ。憐れみは好むが生贄は好まない。神がどっちを喜ばれるのか。もしあなた方がそれをちゃんと知っていたら、罪のない者たちを罪に定めることはなかったのにねって。彼らは分かんないんですよ。あまりにも固くなで。17節から21節。このイザヤの予言が成就するためにこういうことが起こったと。まあ、予言が成就したということが書いてあります。17節から21節。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。これぞ私の選んだ私のしもべ。私の心の喜ぶ私の愛する者。私は彼の上に私の霊を置き、彼は異邦人に抗議を述べる。争うこともなく、叫ぶこともせず、応じてその声を聞く者もない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。抗議を勝利に導くまでは。異邦人は彼の名に望みをかける。でこれはイザヤの45章です。イザヤの45章の1節から5節までの引用です。イエス・キリストは神のしもべだって。神が選んだ神のしもべ、神の私たち人類を、人間を罪から贖うための計画を実現するために 神に仕えるしもべなんですよ。神のこの贖いの計画を実現するために私たちに仕えてくださるしもべでもあるんですよ。イエス・キリストはしもべとして私たちに仕えてくださってるんですよ。イエス・キリストは神の喜ぶ、神の愛するものだって。イエス・キリストがバプテスマを受けたときに、マタイの3章の17節で私たち学びましたけど、これは私の愛する子だって、私はこれを喜ぶというふうに神はおっしゃいました。でイエス・キリストは神の愛するものであり、神の喜ぶものであり、また神の子供なんですよ。イエス・キリストには私の霊、その神の霊が与えられていると。その神の霊によって、聖霊の力によって異邦人に講義を述べるって、つまり福音を述べ伝えるんですよ。争うことなく、力で言いまかすようなことも強制するようなこともないんですよ。パリサイ人たちを黙らせることはイエス・キリストもちろんできます。もう偶の根も出ないぐらい論破することもできます。だけどイエス・キリストはそういうことなさらないんですよ。自分のことをプロモーションして、もっと私のことを言いふらしなさいって、私のことをもっとその、言いなさいって言って、癒された人たちに対して言わないんですよ。むしろ黙ってなさいって言ってるんですよ。だから低いですよ、イエス・キリストは。しもべとして低い、減り下ってるんですよ。私は優しく減り下ってるって。傷んだ足を折ることも、くすぶる刀身を消すこともないって、優しいですよ。その優しさと減り下りっていうか、その低さっていうのはがイエス・キリストを持っておられるんですよ。しもべだから。神に仕えるしもべであり、私たちにも仕えてくださるしもべだから。しもべというのはそういうものですよ。そしてそれはイエス・キリストに神の霊が、聖霊が与えられているからですよ。で私たちもその神を、イエス・キリストを信じて神に従うもの、神の、そのキリストのしもべなんだけども、やっぱ聖霊によって私たちが、奉仕とか、お互いのフェローシップとかの中でその関わっていかないと、もうすぐに高ぶるし、すぐに、見下すし、すぐにそのイエス・キリスト以外のところでひっつこうとするんですよ。だから私たちにも神の霊がイエス・キリストを信じた時に与えられてるわけじゃないですか。で神の霊によって私たちが神の愛をますます知って、で神に愛されたこと、神に許されたことを毎回毎回思い起こして、でそれがお互いの関係の中に愛として、神が愛してくださったように相手を愛するという、その思いとかその力とか愛自体を聖霊を与えてくださるんですよ。イエス・キリストはそのように優しくて、そして減り下っておられるって。でも 20節にこう書いてありますね。公義を勝利に導くまでは。公義というのはその別の訳だと裁きですね。だからその義をもたらすという、それがその勝利に導くまで。本当にそのこの地上に、この地球に、この世界にイエス・キリストが公義をもたらしてくださるんですよ。もう絶対的な公義、その正しさを、だから裁きを下すんですよ。今は恵みの年ですけども、この恵みの期間が終わる時が必ず来ます。私たち黙示録で学んでますけど、学びましたけども、でその時にはイエス・キリストがそのもう一度戻ってこられて、その千年王国を打ち立てるその前には、その、裁き主として来られるわけだから、その時にはへり下っているとか優しいっていうのはないですよ。その悪に対して、その罪に対して容赦することは決してないんですよ。だけど今は恵みの年として、私たちにその猶予期間というか、イエス・キリストを知って神の愛を知るというその期間が与えられているんですよ。もっと言えば、このイエス・キリストに反発しているパリサイ人にでさえ猶予期間があるんですよ。今のこの時代であれば、この時であれば、まだその裁きがもたらされる前であれば、誰でもイエス・キリストのもとに行って許しをいただいて、神から正しいと認められることができるんですよ。異邦人は彼の名に望みをかけるって。でもその異邦人の、ごめんなさい、彼の名前っていうのはイエスですからね。イエスというのはイエシュア、神は救いだって、神は救うという意味ですよ。もうこのイザヤの時代から、 異邦人への救いというのは当然語られてるんですよ。もっと言えばアブラハムへの約束も、その全ての国民があなたを通して祝福を受けるって、その祝福っていうのはイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるってことですよ。だからユダヤ人には律法を与えてるんだけど、でも異邦人にもまた救いを神は与えてくださるんですよ。ユダヤ人たちはその異邦人は救われないというふうに思ってるからね思ってたから、まだ思ってるから、だからみんなそのユダヤ教に改宗しないといけないというふうに思ってるわけじゃないですか。だけどそういうことないって、私の名前イエス・キリストの名前、そこに望みをかけるんですよ。異邦人も私たちもイエス・キリストにあって大丈夫なんですよ。22節から30節まではその悪霊に疲れている人を、解放する、自由にする、話です。22節と23節、その時悪霊に疲れた目も見えず口も聞けない人が連れてこられた。イエスが彼を癒されたので、その推しは物を言い、目も見えるようになった。群衆はみんな驚いていった。この人はダビデの子なのだろうか。口が聞けない人から悪霊を追い出すっていうことは、当時そのパリサイ人たち、律法学者たちからすると不可能だとされてたんですよ。前回、前回とか9章のところで学びました。9章の32節から34節の中にこの書いてあります。でそれで人々はそれを見てダビデの子だっていうふうに考えたんですよ。ダビデの子っていうのはキリストのことを指しますよ。メシアのこと、油注がれた方が来られたかもしれないって、ああこの方が油注がれた方なのかって期待したんですよ。そしたらパリサイ人たちはその群衆の考えを否定したんですよ。24節から27節、これを聞いたパリサイ人は言った、この人はただ悪霊どもの頭ベルゼブルの力で悪霊どもを追い出しているだけだ。イエスは彼らの思いを知ってこう言われた。どんな国でも内輪揉めをして争えば荒れ廃れ、どんな町でも家でも内輪揉めして争えば立ち行きません。もしサタンがサタンを追い出していて仲間割れをしたのだったら、どうしてその国は立ち行くでしょう。またもし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の子らは誰によって追い出すのですか。だからあなた方の子らがあなた方を裁く人となるのです。パリサイ人たちはイエスが悪霊どもの頭のそのベルゼブルの力で悪霊どもを追い出しているというふうに言ってるんですよ。もうここまで来てもイエスのことをキリストというふうに信じないんですよ、認めないんですよ。むしろそのイエスをその悪霊の一味としているわけですよ。だから恐ろしいほどの盲目さですよ。もしくは自分が間違ってないというその恐ろしいほどの傲慢ですよ、高ぶりですよ。どんなに行いがあっても信仰がないとこうなっちゃうんですよ。どんなに行いがあってもその心が神に喜ばれる心じゃなければ、神が喜ぶその憐れみとか神を知る心っていうのでなければ、誰でもパリサイ人になり得ます。自分が正しいって、自分は間違ってないって。サタンがサタンを追い出していて仲間割れしているんだったら、その国は立ち行かないって。だからサタンの国にでさえですよ、絶対的な秩序というのがあるんですよ。だから秩序のない世界ってのはありえないです。無秩序の世界ってのはもう成り立たないです。誰でも何でもしていいって、自分の感情の赴くまま、自分の感覚のまま生きていいってなったら、それはそれで自由だって思えるかもしれないけど、おそらく24時間も経たないうちに多くの人たちがその後悔しますよ。ルールなんかなくなるから。そんな無秩序の世界は成り立たないですよ。払いたくないからって言って税金払わなかったらどうなるんですか。車は左側じゃなくて右側運転したいとかどうなるんですか。お金別に払いたくないからそのまま持って帰るとかって、そしたらどうなるんですか。人の持ち物とか、その俺が欲しいからって言ってでその人のものを取ってったらどうなるんですか。で秩序がないっていうのはそういうことじゃないですか。でどこにでもその成り立ってるところには必ず秩序があるんですよ。だからこの今の日本を含むこの世界っていうのは、秩序が、れっきとした秩序というのがないから、だからシェイキー、この揺れるんですよ。なんか不公平だったり うまくいかないんですよ。それはそうですよ。本当の秩序ある世界をこの地上でもたらすのはイエス・キリストだけですよ。どの首相も、どの大統領も、どの王様も、どの王女様も、これはもたらすことできないですよ。パリサイ人たちは神に仕えていると言いながら、神の秩序を目指してるんですよ。神のしもべ、キリスト以上のものとして思い上がってるんですよ。だから高ぶりとか高慢、それは私の中にも私たちの中にもありますけど、それは神の秩序を乱すんですよ。分かってるとか、やってやってるとか。だって私たちしもべなんでしょ。お互い使えるときに、その使えるものとして、使えるものは使えるものだから、しもべがやってやってるなんて思わないはずじゃないですか。イエス・キリストが神に対して、はあ、もう疲れた、今日めっちゃやりましたよって、どうなんですかこれって、結構大変でしたよとかって、そんなやってあげましても、あなたがやれって言うからさって、そんなないでしょ私たち疲れてなんぼなんですよ。それが喜びなはずなんですよ。そこで疲れることに疲れる、疲れることに文句がある、疲れることになんか不服があるというのは、そこに、その行いに、使えるという行いに喜びがない、つまり愛がない、もといえば神が喜んでくださるその憐れみとか、その神が喜ぶ心から発しないから疲れちゃうんですよ。報いを求めちゃうんですよ。そうすると神の秩序が崩れていくんですよ。俺牧師だからもうちょっと威張りたい俺牧師だからもうちょっとこうやってやってほしいみたいな、そうやって自分の高ぶりとかそういうのが出てきて、肉とかがひっついて、でそれで秩序が崩れるわけじゃないですか。本来上に立つ者はみんなに仕えるものになりなさいって言われてるのに、上に立つ者がみんなに仕えられるものになっていくんですよ。秩序が崩れるわけじゃないですか。そしたら神の国が、その神が治める、イエス・キリストが治めてくださる聖霊がその満ちておられるところ、その教会というのが崩れていくんですよ。私は自分に本当にその言い聞かせないといけないですよ。神に助けていただく必要がありますよ。思い上がってしもべ以上のものにならないように。じゃないとこの教会というのは、キリストの体というのは、神の国というのは、その立ち行かないからです。必ず空中分解します。だから神業なんですよ、教会が立て上がっていくっていうのは。逆にパリサイ人たちは、誰によって悪霊を追い出すんかってイエス・キリストは聞きました。おそらくそのパリサイ人たちも、その悪魔を追い出す、悪霊を追い出すようなその儀式をしてたはずです。いろんなその文献を見てもそのようなことが理解できます。でもおそらくイエス・キリストのように百発百中じゃないんですよ。うまくいく時もあれば、うまくいかない時もあるんですよ。特にその口の聞けない、その名前を聞き出すことができない、その悪霊を追い出すことは不可能というふうに思われてたわけだから、もし彼らが神によって追い出しているというのであれば、神はそれほどの力しかないということになるんですかってことですよね。イエス・キリストは百発百中ですよ。だからそんな偽善的な、そんな高慢ちきなことを言ってたら、そしてこういうことをしてたら、あなた方の子らが、あなた方の仲間が、あなた方を裁くことになるよって。28節から30節。しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするなら、まずその人を縛ってしまわないで、どうしてそのようなことができましょうか。そのようにして初めてその家を略奪することが、こともできるのです。私の味方でないものは私に逆らうものであり、私と共に集めないものは散らすものです。神の国が来ているその証拠、イエス・キリストが神の御霊によって聖霊を追い出し、あ、ごめんなさい、悪霊を追い出しているのであれば、それは神の国が来ているということだって。神の国ってのはもちろんその神が治める領域ですよ。イザヤの61章、1節と2節の全般ですけど、これはそのイエス・キリストが、ナザレで、その街道で読まれたものですけど、イザヤの61章。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされた。囚われ人には解放を、 囚人には釈放を告げ、主の恵みの年を告げ知らせるために。で、このようにイエス・キリストはおっしゃいました。だから囚われている人、囚人にはその解放や釈放が告げられるんですよ。もちろん罪から、そして悪霊からも。イエス・キリストがその治める領域、その国には、神の国には悪霊からも解放されるし、罪からも解放されます。だから神の霊によってイエス・キリストが悪霊を追い出しているのであれば、そこには神の国が来ているんだって。イエス・キリストはまたこうも言いましたね。強い人を縛ってでなければその人の家を略奪することはできないって。だからサタンの国に打ち勝つ必要があるんだと、打ち勝つんであれば、そのまずその一番強いそのボスであるサタンを縛る、サタンをやっつけなければどうにもならないでしょうって。サタンに対して勝利してなければ、その手下たちを追い出すことはできませんよって。イエス・キリストはもちろんサタンに勝利しておられて、サタンよりも力が強いわけですよ。だからサタンの国、また家を略奪する、つまり悪霊どもを追い出すことができるというふうに言ってるわけですよ。だからその悪霊のその頭であるゼルベブルの力を持って、追い出してるっていうことはおかしいっていうことになるわけです。神の国は神が、またイエス・キリストが治める領域です。私たちの心の中にも、私たちの関係にも神の国は広がります。そして最終的にはこの地上で千年王国で、また永遠に続く世界で実現します、神の国は。31節と32節はその一方で、その聖霊に逆らうということですが言われています。31節と32節、だから私はあなた方に言います、人はどんな罪を、罪も冒涜も許していただけます。しかし聖霊に逆らう冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言う者は、誰であってもこの世であろうと、次に来る世であろうとも許されません。人はどんな罪でも冒涜でも許していただけるって、これは本当にありがたいですよね。人の子、つまりイエス・キリストに逆らうような言葉をその言ったとしても許されるって。後で出てきますけど、言葉というのは私たちの心の中にあるものが言葉として出てきます。だからイエス・キリストに逆らう言葉っていうのは、イエス・キリストを心の中で拒否している、そのような冒涜している言葉なんですよ。それを言ったとしても、そのような心を持ってたとしても許されるって。私はもともと神に対して罪を犯して神の敵だったんですよね。その私たちのために、私のためにイエス・キリストを使わして、そのご自分の御子をさえ惜しまずに与えて、犠牲にして、生贄として十字架でその死なれることを良しとしてくださったわけじゃないですか。しかもイエス・キリストを信じた後でも、今でも愛のない言葉とか態度を取ってしまうんですよ。でもそれがどんなんだったとしても、イエス・キリストのおかげで、イエス・キリストが犠牲になってくださったおかげで、イエス・キリストが私たちの代わりに罰を受けてくださったので、イエス・キリストにあって許していただけるんですよ。でも聖霊に逆らう者は許されないって。聖霊を悪霊呼ばわりしている者は許されないって。ヨハネの16章をちょっと開いていただいてもいいでしょうか。今日はここまでですねヨハネの16章、ヨハネの16章の8節、まあすいません、7節から読みましょうかね。ヨハネの16章の7節と8節、しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主、聖霊のことですね、パラクレートス、隣に一緒にいて助けてくださる方、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。でイエス・キリストがその十字架で死んで、3日の後によみがえって、そして天に帰らなければ、この助け主を送ることはできないと。そのタイミングというか、その時間があるわけですね。イエス・キリストが戻られたら、助け主であるその聖霊を送ることができると。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせますと。で少し戻りますが、ヨハネの15章、今16章ですね、26節、ヨハネの15章の26節、 私が父の元から使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。だから聖霊は私たちの罪を示し、その罪が許される唯一の道であるイエス・キリストについて証しをするんですよ。だ神イエス聖霊は私たちの内側で働いて私たちの罪をはっきりと指し示します。それはまずいって。それは罪だって。と同時にイエス・キリストを証しするんですよ。その罪をイエス・キリストのもとに持っていきなさいと。神の前にそれを持ってって告白しなさいって。私は間違ってましたって。私が間違ってましたって。そうしたら許されるからって。それが聖霊の働きです。もちろんその一つですけど、大きな働きの一つです。でもその聖霊に逆らってしまうのであれば、救われようがないんですよ。だって自分の罪を認めないってことだし、そして唯一その罪が許される方法である、その道であるイエス・キリストに行き着かないってことだから。そしたらどうあっても許されないってことは、どうあっても救われないんですよ。その聖霊に逆らってしまっては救われようがない。聖霊に逆らうということは、結果的にイエス・キリストに逆らうってことだし、そして父なる神に逆らうってことだから、そうなってしまっては誰も救われようがないんですよ。マタイの、12章のちょっと全部はいけないですけども、多分まだというか、これからもうしばらくかかるので次回に送りますが、でも神は私たちが許しを求めて神の前に出ていくことを喜んでくださるんですよ。神は私たちの行いを見てるんじゃなくて、行いを喜ばれるんじゃなくて、なんか行いの大きさとか小ささとか、私たちが目に見えることを見て神は、おお、よくやったなって言ってくださるんじゃなくて、私の心の中にあるものを見て喜んだり悲しんだりするんですよ。だから人と比べる必要は全くないんですよ。そもそも神に喜ばれる部分というのは、その心の中にある部分というのは比べることできないから、正確に。で、私たちの心にその神に喜ばれるような心があるのであれば、それは必ず言葉となって、態度となって、行いとなって現れるんですよ。それが身だからです。パリサイ人のように上辺だけはなんかものすごく神に従っているような、すごい犠牲払って自分の人生かけて神に従っているようなものでも、その心の中が神に喜ばれる状態でなければ、イエス・キリストを拒むことだし、聖霊を蔑むことだし、聖霊に言い逆らうことだし、そこには救いがないんですよ。で、私たちはイエス・キリストを信じていて、そのイエス・キリストを信じた時に聖霊が与えられています。その聖霊の声に聞き従っていけますように。私たちに問題があったら、その聖霊は必ず指し示します。なぜなら、その私たちをもっと神にあって祝福してもらいたい、私たちが祝福されることを聖霊は喜ぶからです。私たちの心がその清められていくのを聖霊は喜ぶからです。というか、神が喜ぶから、そのための助け主です。日々の生活の中で与えられている聖霊に聞き従っていけますように。そして心も清めてもらって、私たちの心が神に喜ばれるものとなっていきますように祈ります。天のお父さん、どうか私たちを助けてください。すぐに自分の行いの大きさや小ささ、行いの量というか、その、多さや少なさ、そういったもので自分自身や相手を評価したり判断してしまうことが多々あります。そのような上辺のもので振り回されるところから私たちを救い出してください。お願いします。私たちのその視点であなたが見ておられて、私たちが評価するようにあなたが私たちを評価しておられるというような、そんな、そのあなたをちっちゃくするような恐れ多い考えから、私たちが捨てることができるように助けてください。今日学んだところによると、イエス・キリストによると、あなたは私たちの心を見て、その心を喜んだり、その心を悲しんだりする方だということを知りました。私たちの心があなたの前にいつも喜んで、あなたに喜ばれるものであるように、聖霊が与えられていて、 聖霊が私たちにその心を清めていただけるように、どうしたらそれをその心を清く保つことができるか、そういったことをその教えてくださる方だということを知りました。父さん、どうぞあなたが私たち一人一人に与えてくださっているこの聖霊に耳を貸すことができますように、聖霊が語ってくださることにうるさいってでもとかって言って聖霊の言葉に聞き従わないで、その救われる手立てを自分から失うことがないように私たちを憐れんでください。お願いします。そして本当に聖霊によって導かれ、心が、清められ、私たちの心の中にあなたに対する感謝とか喜びとか愛とかが備わって、あなたが私たちの心を見て喜んでくださるような、歩みをしていけますようにどうぞ助けてください。でも毎度毎度失敗するものです。でその時にいちいちへこんでもうダメだとかっていうふうになるんじゃなくて、その私たちいずれにしても悔い改めからそのスタートしますので、失敗してその聖霊がその失敗をその罪を示す時に、ああそうだってここから始めるんだったって思い起こせますように、聖霊が注いでくださっているあなたの愛を常に受け取っていくことができますように、ああ失敗したけどもあなたが私のことを愛しておられるというその真理に固く立ち続けることができますように、いろんなことがぐらぐら私たちをその揺るがしてきますけども、どうかあなたに対する信仰によって揺るがされることなく立ち続けていられるように私たちを助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。